12泉佐野昔と今第282回里井普及について3最終回となる今回は普及の晩年について紹介します。文政6年1823年に家督を継いで以降、長らく里井十右衛門家家長として家業に尊姓にと目まぐるしい日々を過ごした普及ですが、いよいよ引退を決意します。安政6年1859年、家督を息子の高典へ譲ります。しかし普及が家督を譲った翌年の万延元年1860年には、長らく交友してきた斎藤楽亭が死去、またこの年の前後には交流のあった池内当初が殺害され、普及の身の回りから相次いで知人が亡くなりました。知人の死が普及の心に影を落としたであろうことは想像に難くありません。普及が残した書状のうち最後の筆と思われるものが現存しており、現在開催中の春季特別展にて展示しています。展示中のこの書状は、普及が亡くなる直前、慶応2年1866年に日根泰山へ宛てて書いた書状で、泰山の家が風で破損したことを案じており、その他体の衰えからブドウ汁や梨の汁くらいしか喉を通らず、菊花を見ることもできないと嘆いています。泰山の家については、普及は快く修繕費の貸し出しを承知しており、普及が死の直前まで泰山を援助していたことがわかります。この書状後半には、54年にわたる交友が今は懐かしいと述べており、普及の泰山への交友が生半可なものではなかったことが伝わってきます。泰山に対しては、長生きして名を馳せてほしいと、まるで遺言を残すかのように記しています。普及は慶応2年の9月に67歳でこの世を去りました。激動の幕末を生きた里井普及という人物は非常に大きな役割を果たしたといえます。彼の知識人としての一面は、近隣だけではなく、京都、大阪を中心とした全国各地の思想家、学問家にも影響を及ぼしました。また、回線問屋として培った経済力を生かし、書画を収集し、公開する姿は、現代の博物館、図書館のようです。佐野浦の飯の唐金家だけでなく、港浦の商人が築いた経済力も文化教養に生かされ、商業の町泉佐野を支えた商人は、佐野の教養文化をもその経済力で支えたと言えるでしょう。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館。開館時間9時から午後5時。入館料無料。